Innovation Now。
こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
いや、原田さん鼻声なんですよ。
ちょっとね、ちょっとそうですね、
ちょっとクーラーに当たりすぎたのかなと思うんですけど、はい、まあ、この鼻声もですね、AI の音声には出せない音だと思えば、おつなものではあるんですけど、
まあある意味、はい、
ただですね、まあ、AI とかロボットの進化そして応用が一気に進んでる現代ですね、
はい、
おつなものとか言い訳せずに AI やロボットが選択肢に入ってきた方がいいものも中にはあるんですよ、はい、その一つが自動車ですけれども、なんと金沢大学の技術が今ベンチャー企業になって世界で評価されているんです、ということで今日のゲストは株式会社ムービーズ共同創業者で代表取締役 CEO のエリック・ウェイさんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日は日本語で喋っていただけるんですけど、ご出身は
台湾です。
台湾から
ねえ、もうスラッとした、
すごい背が高くて、ね、
はい、そうですよね、はい、でも本当日本語とてもお上手で、
もうね、
日本に来られてから
長年、
はい、
そうですね、もう20年ぐらい経ちましたね、はい、
うん、ですね、
もうあの日本語で日本人として喋ってもいいぐらい、本当にもうなんか、
今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは本日のゲスト、エリック・ウェイさんのプロフィールなどをご紹介してまいりますが、まずは株式会社ムービーズのご紹介です。会社の所在地は金沢市の角間町、金沢大学の角間キャンパスの中にあります。創業は2024年の5月30日。事業内容としましては、タクシー会社向けの自動運転の技術の開発をしていらっしゃる、金沢大学発のベンチャー企業です。そしてエリック・ウェイさん個人のプロフィールです。1978年、台湾の台北市の大生まれです。台湾の大学院を修了なさった後、2005年に日本にいらっしゃいます。日本ではアマゾンやグーグルの日本事業の展開、立ち上げなどに従事なさり、その後グローバル企業である DD、 そしてフードパンダで日本法人の立ち上げなどを主導なさいました。そして2025年自動運転ロボットタクシー事業株式会社ムービーズの代表取締役 CEO に就任なさり、今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、金沢大学にそんな技術があったんだっていう、い
そうなんですよ、知らなかったですよ、
ですよね、まずね、
はい、
あの自動運転、まあ、いろいろちょっと想像も膨らむんですけども、どんな技術なんでしょうか。
はい、車で、人間の運転を、まあ勉強させていただきましていて、24時間、AI のドライバーを育成する仕事になっているんですけれども、はい、それによって、人間のドライバーが足りない中でも、こう AI に任せられる世界を今作っているような、はい、イノベーションを、はい、やっています。
はい、人間の運転を最初はやっぱり勉強したってことなんですか。
そうですね、やっぱり教師データとしてて、まあ、車として何を見て、はい、どういう判断をするとか、
はい、
っていうところはやっぱ最初は、人間の運転を真似させていただきましたと、はい、というところが。
なるほど。金沢大学でそういう自動運転に向けた研究というのがずっと進められてきたんですか、今まで。
そうなんですよ、実はこう1998年、
結構経ちますよね、
もうかなり、は
い、
そうですね、まだ、インターネットまだケーブルモデルの時代ですね、
はい、
からまだ AI もなくていて、
はい、
まあ、その時代からもう、自動運転の、はい、まあ、研究も、始まられたっていうところが、
はい
はい、結構は日本の国内の大学の中で、まあ、最初に取り組んだっていうところが、はい、ここの、はい、金沢から初ですね。
いや、もう全然知らなかったですよね。
そうなんですよ、本当に驚きましたし、はい、でその蓄積があって、まあ、いよいよそれが、まあ、この社会に出ていくような時代に今入ってる中で、うん、しかもタクシーというお話ありましたけれども、うん、そこにこう特化するっていうのは何か意図っていうか、どうしてそうされるように。
やはり今現在も日本の社会で、まあ、少子高齢化が進んでおりましていて、高齢者の運転手をこう免許を返納とかっていうところが、まあ任されるようになっていて、まあ、それに対しての社会インフラとして、まあ、多分作らないといけないかなというふうに思っておりまして、まあ、そこでこう担当されているのは、まあ、今タクシー会社さんの役目だと思うんですけれども、そのタクシー業界の中でもやっぱりこう、乗務員が まあ、世の中ってこう3万5000人ぐらい足りていなくていて、
あ、そうなんですね、
はい、まあ、なので車方としても結局これを運転できる、まあ、プロの運転手がいらっしゃらないというところの課題が、はい、持っているので、まあ、なのでまあ AI の運転手とか、っていうところをタクシー業界にこう提供していこうかなっていうふうに、はい、我々が考えております。
あ、まあ、あの普通の市民としても自家用車の運転っていうのはやっぱり一定の年齢来たら免許返納するっていうのも、まあ、トレンドの一つにもなるぐらいになっていて、でもそれをやるには生活圏の中に交通網が発達していないとできないし、タクシーっていうのはその一つの手段なんだけど、タクシー会社さんも、まあ、ある種の高齢化で悩んでおられるっていうところがあるっていうか、
タクシーを呼びたくても呼べないというような状況も考えられますよね、う
ん、そうですね、まあ、なんか金沢だとすると、まあ、雪も降るし雨も降る中でいて、でやっぱりこう移動の自由っていうのが非常に大事かなっていう、
移動の
自由ですね、はいはい、なので、例えば行きたいところで、いつでも、まあ、行けるように、
はい、
っていうような社会を作るっていうのが非常に大事かなというふうに思いましていて、まあ、ショッピングモールにいたりとか、
はい、
病院にいたりとかっていうところでも、まあ、歩いていけないところを行くために、
はい、
まあ、そういうような自動運転が、提供されているような、なんか社会インフラとかっていう、あるからこそ、まあ、よりこう人の生活をより豊かできるになるかなというふうに、はい、
そうですよね。もう石川県も、まあ、金沢だけ見てももう郊外型の街づくりをして、中央はもう ね観光整備がされているし、市民の憩いの場だとか病院みたいな暮らしの場面っていうのは結構郊外で、
うん、
でもう車ありきの社会
です、ね、そうなんですよね。だからやっぱり本当に私割とバスの便があまり良くないところに住んでるんですけど、そうすると本当に行きたいところに、うん、行きたい時間に行けないとか、
うん、
ましてや車もう免許返納した方々からしたら本当に不便されてるのやっぱ目の当たりにしてるので、そういうのがあったら本当に便利だろうなっていうのはすごくリアルに感じますよね。
私のなんかお父さんが83歳 で、
はい、
でやっぱり自動車と車大好きでいて、うん、まあ1年1台くらい買い替えるくらい
の大
の車好きなんですけれども、まあ、それでもやっぱ去年になってからやっぱこう車乗るのがやめていて、
はい、
やっぱりこう年取ると判断がやっぱ遅くなるっていうとか、うん、ご自身でも感じてるところがあると思うので、うん、まあ、かといってやっぱりこうなんかその、まあ、行きたいところ行けないようにするっていうところは非常に不便っていうところがやっぱ言われてきてる中でいて、うん、はい、まあ、そういうところが、まあ、今の世の中でなんでみんな返納しないっていうところにつながってくるかなというふうに思うので、うん、やっぱり徐々にこう皆さんでこう運転せざるを得ないという環境にいるからこそ免許返納できないよねっていうところが、
うん、そうですね、
はい、
うん、そうですよね。
その自動で動くタクシー、うんうん、実はあの私も試乗というか乗せていただいたんですよ。
そうなんですか、はい、
ど
んな、
それがですね金沢大学のキャンパス出発して、
はい、
あのちゃんと許可取ってるんですよね、はいはいはい、ちゃんともちろん許可取ってるんですけど、
はい、
あの実は、上谷地インターまで行って引き返してきた、は
いはい、あの山間環状を通って、通って、はいはい、
いやなのでもちろんあの万が一のこともあるんで、ドライバー席には、
うん、
開発者の菅沼先生に座ってもらってたんですけど、
金沢大学の、はい
はい、でも全部アクセルもブレーキも、
はい、
あのハンドルステアリングも全部もう勝手に動いてて、
スムーズな感じで、
非常にスムーズ、
非常にスムーズに、
はい、
はあ、そうなんですね、
こんなに快適なものなのかっていうぐらいに、
はい、まあ、なんかその危険をまあ回避したりとかってよく自動運転の話で聞くんですけど、うん、どういうこうなんていうんですか、周りをどう見て、
うん、
どう安全を確保しているのかすごい興味があるんですけど、どういう風になってるんでしょうか。
はい、我々まあ喫煙の車にこうライターとかという光のレーダーとかもつけたりとか、まあ、レーダーセンサーカメラとかもあるとあらゆるものっていうのがをつけていて、うん、
はい、
まあ、そうすることによって我々が走りながらもう360度100メートル先までこう全て見ることができるようになって見ましていて、
はい、
でそこで回収したデータを基づいて、うん、AI がこう最適の判断とかをして、
はい、
こう自動で運転できるようなことができるようになってる、う
ん、まあ、あの位置情報っていうのは一つの大事な情報だと思うんですけど、それに加えてその、周りの車がどう動くかっていうのは、うん、 っぱりある程度予測をしながら、ねね、運転させてると思いますし、うん、雪道もね、
そうですね、
結構路面もぐずぐずなってる時も冬なんか多いですけど、
はい、
そのあたりも強みが、
そうなんですよ、はい、まあ、なので、ここの金沢で開発した、まあ、プロダクト、うん、なんてこう年月をかかるというと、やっぱりこう悪天候とか、まあ、やっぱりよく雪を降る、よく雨を降るっていう流れでいて、うん、自動運転にとってはやっぱりこう走りにくい環境ではあったので、まあだけど、まあ、そこを一つ一つをクリアしてきたっていうところ、うん、だからこそ、まあ作れた技術っていうところを世の中に出せることはできるようになりましていて、はい、うん、まあ、アメリカで流行ってる自動運転なんかは、砂漠のところからこう自動運転を走らせてるっていうところが、まあ雨も降らない雪も降らない、まあ広い道でまあ走らせるっていうところをスタートするに対していて、まあ日本の自動運転はここの金沢の雪の多いところからできたっていうところがあるので、非常にこうなんかまあ技術の高さっていうのか、やっぱり一番難しいところを開発していて、まあ徐々に簡単なところにもう事業展開していくようなところを、はい、やっていますね。
そうなんですね。実際その雪のあるところで自動運転をしてみるみたいな実験とかもすでにもうたくさんなさってるんですか？
そうですね、はい、まあ、ここの石川県の他に、まあ、北海道とか、
はい、北海道もっと雪多いですよね、
網走、はい、市とか、
網走市ね、それはちょっとすごい多い、
冬はすごい、まあ、人間でもなんか運転しにくい、割とホワイトアウトしたりとか、
そうですよね、
路面でアイスバーンとかもできたりとか、非常に運転がしにくいとか、もう、走りながらでもうセンター内とか見えなかったり、
そうですよね、
まあ、周りの縁石とか見えない中っていて、
はい、
まあ、そこで、まあ人間すらなかなか運転しにくい環境で育てられた技術です、
ね、はい、うーん、厳しい環境で育った AI だからこ そ
です、ね、
世界に通用する技術になっていってる、
うん、ですね、いや、なんか本当それをまた瞬時に AI が判断できるっていうのが、
うん、
なんかこう人間の脳ではって思ってしまうんですけど、うん、瞬時に判断できるわけですよね、その状態。
そうですね、やっぱり運転においてはこう人間の運転をするとやっぱこう何を見て判断できるようなスピードが、はい、例えば 0.1 秒あるとすると、
はい、
AI がそこの100倍くらいに
100倍ぐらいの
早くこう判断するのができるんですよね、まあ、そうするとやっぱりこうブレーキをここでかけないといけないんですけれども、うん、まあ、人間と比べたらよりこう早くブレーキっていう動作をすることによって、
はい、
まあぶつかる可能性を減らすことができるんですね。
はい、なるほど、
まあ、そうは言ってもやっぱり無人のタクシーちょっと乗るの怖いなっていうふうに想像すると思う方もいると思うんですけど、それ安全性の対策っていうのはどんな感じで進められてるんですか？
そうですね、今現在ですね2つありまして、1つはこう車内にこうセーフティードライバーっていうところを運転席のところで開発者にこう座ってもらっていて、
うん、
まあ、人間がまあ入らないといけない場面だとするとテクオーバーしていて人間が運転するっていうところがまず1点、うんうんうん、はい、用意しているのと、
はい、
あともう一つ遠隔監視システムというところも、
はいはいはい、
作っておりましていて、
はい、
はい、いわゆるこう、まあ遠隔監視センターで、まあ、今の運転に対して評価をした上で、
うん、
まあ、今の局面だとすると結構赤で危ないと、
うん、
っていうところで遠隔からも、現場の形式を見ることができていて、うん、それに対していて、まあ、最適な判断をすると、
うん、はいはい、
っていうところが、まあ、両方とか担保した上で、はい、まあ、基本的にこう安全安心の、はい、自動運転をサービスを提供していますね。
じゃあ人間がドライブするよりも事故の確率は減るし、うん、
はい、
あとなんならこう障害をちゃんと避けながらやってくれるから、事故万が一あっても被害が最小限になるような制御とか
そういうことですか、
しつつも遠隔監視で今この車はどうなってるとかって分かるから、
うん、
もしも事故にあっても通報もすぐにできたり
とか。ああ、そういうことです、ね、それは24時間監視できるシステムみたいなのですか？
そうですね、おっしゃる通りで、まあ、例えばそのよくこうタクシーに皆さん乗ってらっしゃるんですけれども、
はい、
まあ、無人になってもなくならないことの一つは例えば忘れ物、
あ
うん、傘とか携帯とか
忘れる
、はい、皆さん多分経験あると思うんですけれども、はいはい、まあ、無人になったらそうすると忘れ物あると探知していて、うん、遠隔監視システムだするとじゃあ近くの、忘れ物センターに届いていたりとか、
あ、
もしくはお客様にいらっしゃるところにこう届いていってもらったりとかっていうところが、うん、例えば遠隔監視システムの役目っていうところが、
はい、あ、そういうところも見てもらえるっていうことですか、
ね、はい、そうですね、はい、
なるほどね。え、でもそれで例えばじゃあ行き先を告げようと思った時運転手さん乗ってないって思っちゃうんですけど、
はい、
行き先はどうやって無人のタクシーには告げればいいんでしょうか。
そうですね、行き先っていうのが住所とかっていうところを設定すれば、うん、はい、まあ、その場所場所でそういうところを、まあ、たどり着くことはできると、
はいはい、
でそこで、まあ、今現在っていうのがを、まあ、車内に、まあ、セーフティードライバー乗ってる、まあ、状態なので、
はい、
はい、セーフティードライバーが、まあ、手渡して、
なるほど、
はい、
なるほど、
忘れ物した方に渡してるっていうような状態になっています。
まあ、今後無人のロボタクシーになっていっても、まず配車アプリで呼び出すときにここに行きたいを登録してもらう、
配車アプリを使って呼ぶというスタイルですね、
まあ、もしかしたら車内に乗った後に何かこうタブレット端末みたいなのがあってそこで入力したりとか行き先を変更したりとかっていうのもできたりするのかもしれないですね、
うん、そうですね、おっしゃる通りで、まあ、ここでこれから開発しないといけないことなんですけれども、まあ、車内にこうカメラを設置したりとか、あと車内で会話できるようになったりとかっていうような AI サービスを、はい、提供していて行き先を変更したいと、
はい、
まあ、例えば、まあ、今回のラジオのような感じで、まあ、社内で自分が好きな曲を流してほしいとか、
うんうん、そんなの
そこまでできるんです
そうですね、
あ、そうか、それとか例えばこう観光名所ちょっと紹介してとかっていうので映像が例えば出てくるとか、
そうですね、はい、移動するときに時間だけ変わらないので、
はい、
その移動する時間の中でどういうふうにこう状況に対して、はいはい、まあ、素晴らしい体験を提供できるのかっていうところを、
あ、なるほど、
はい、
移動だけじゃないんだ、時間ごとってことですね、
タクシー乗ってるっていう体験全体をもうデザインし直そうとしてるっていう感じがします、ね、うん、
なるほど、
ね、
はい、
はい、エリックさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はゲストに株式会社ムービーズ共同創業者で代表取締役 CEO のエリック・ウェイさんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか。
はい、自動運転なんとなく不安だなとこれまで思っていたのは、うん、どんなものかよく知らなかったから不安だったんだなということがよく分かりました。で、ね、でこれからの社会にやっぱり書くことができない技術だと思いますから、うん、その金沢初の自動運転タクシー乗ることができる日が楽しみになってきました。
楽しみですね。
三谷さんいかがですか。
はい、人々はどうすれば技術にお金を払ってくれるのか、
うん、
ビジネスモデル次第なんですよね。自動運転っていうともう自分が運転しなくてよくなる技術みたいに思うかもしれませんけども、
はい、
やっぱりそれだけでは見誤るように思います、
うん、
自家用車を自動運転にしますよ、その代わり1台の車の値段が数百万円アップしますって言われたら、
うん、
まあ、なかなか手が出ない人の方が多いと思いますし、運転別に嫌いじゃないしな、おつなものだとか言いたくなりたくなると思うんですよね、で、もちろん一定のニーズはあるはずなんですけど、うん、コストが上がると購買意欲は減り、購買意欲が減ってしまえばさらに高い値段にしないといけなくなると、でもタクシー会社さんならどうか、
うん、
ドライバー不足が補えるよね、いやそれだけではなくて確保できるドライバーさんの人数以上にタクシーを走らせられるようになるよね、
はい、
街中地域中に AI ロボタクシーが増えていけば免許返納をためらう高齢者の方も減り、
うん、
事故のリスクも減り便利で安全な街が実現していく、そんなビジョンを見せていただきました、
はい、
まあ、そう考えるとですね、うん、車社会の街づくりでありながらそのまま高齢化社会になっていってしまっている、そして路面も悪いことが多くて、
うん、
今後はさらに観光客とタクシーの取り合いにもなっていっちゃうという地方都市金沢の不利だった特徴が一転してですね、ムービーズさんの優れた技術とか優れたビジネスモデルを生む必然性のある豊かな土地だったように思えてきます、
はい、
有利不利の見方が180度変わるようなお話を聞かせていただきました、うん、ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタッとみたに .net で検索してみてください。
来週もゲストに株式会社ムービーズ共同創業者代表取締役 CEO のエリック・ウェイさんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タッとみたにと
原田由紀子でした。